ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam. Konbanwa. Listener no minasan, kyo 2019年8月14日水曜日は私、円高、1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイーさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ユスフカラ副大統領は、進行が遅い地熱エネルギー目標の加速を求めることについてお伝えします。ユスフカラ副大統領は、ジャカルタコンベンションセンターで2019年の第7回インドネシア国際地熱会議及び展示会を開催しました。ユスフカラ副大統領は8月13日火曜日にジャカルタコンベンションセンターで出席していたエネルギー鉱物資源副大臣と地熱産業関係者の前に、彼が遅いと考えている地熱再生可能エネルギー開発の進歩を評価しました。地熱は過去35年にわたって開発されてきたにもかかわらず、これまで35メガワットしか生産していませんでした。これに応えてアルチャンドラ・タハルエネルギー鉱物資源副大臣は、2025年に再生可能エネルギーが化石エネルギーの 23% を置き換えることができると楽観的に述べました。またアルチャンドラ副大臣は、産業界の関係者や新しい再生可能エネルギー投資家、特に地熱発電所の開発を容易にするために、許可と完了制度の習得を容易にします。それでは次のニュースです。政府はドバイエキスポの準備について議論についてお伝えします。政府はインドネシアパビリオンの位置を強調してパートナーシップを高めるため、2020年ドバイエキスポの準備について議論しました。このドバイエキスポはワールドカップとオリンピックに次いで3番目に大きなイベントです。したがってそれは技術的発見と産業革新の博覧会であり、約190カ国が参加しています。これは火曜日にジャカルタの大統領府で開催された2020年ドバイエキスポの準備の限られた会議でのオープニングスピーチでジョクロル大統領が語ったものです。大統領によると、この機会は特にグローバルな貿易、観光、投資分野、特に中東地域の市場に可能な限り活用されなければなりません。機会を 掴むために大統領はインドネシアの参加が慎重に準備されなければならないことを気づかせました。大統領はインドネシアのパビリオンの場所の選択も正確かつ戦略的でなければならないと説明しました。これは潜在的なパートナーから信頼と良い価値を構築するのに役立ちます。それでは次のニュースです。インドネシア中央銀行の介入によりペソの下落によるルピアの弱体化が継続することを防止についてお伝えします。インドネシア中央銀行はアルゼンチンペソの急落後、世界一番の参加者の機運によりアメリカドルに対して下落し続けているルピアの為替レートを安定させるためにスポット市場と国内のノンデリベリエブルフォーワードまたは NDF に介入したと認めました。これは火曜日にジャカルタでインドネシア中央銀行の金融管理部長であるナナン・ヘンダルサ氏が語ったものです。中央銀行はインドネシア通貨の為替レートを現物取引と国内 NDF で安定化させたため朝からの通貨価値の下落はあまり下がりませんでした。インドネシア中央銀行は特に多くの外国投資家が政府証券を手放しルピアの為替レートを弱める可能性がある場合、政府証券オークションの結果が発表された後、政府証券の流通市場に介入する準備もしています。アルゼンチンペソの減少は、野党指導者アルベルト・フェルナンデスの勝利に対して最も有望な票を投じたアルゼンチンの第1ラウンド大統領選挙の後に発生しました。それでは最後のニュースです。自動車産業と部品の競争力が一致している必要があることについてお伝えします。産業省の金属機械、輸送機械、電子産業省の金属機械、輸送機器、電子産業局長のハリアント氏は、自動車産業の生産性と競争力の発展は、部品産業の発展と一致しなければならないと強調しました。これは自動車産業の製品が国内及び輸出の両方で非常に幅広い市場シェアを有する自動車産業の相手先、ブランド製造業者及びアフターサービスのサプライチェーンの一部であるという事実によるものです。ハリアント局長は火曜日に部品業界にも世界市場で競争できるように技術を開発し続ける機会があると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。
Voice of Indonesia.
Kyo no komento no taitoru wa Amerika Gashukoku no Rudaru shuu ni okeru Amerika Asia chiiki ni chiijo misairu o haichi suru Amerika no kekaku wa toku ni Asia ni oite kokka kan no kinchou no escalation o hikyokusu kanousei ga arimasu. Washington no itto ni kansuru sanpyu ryouron.はアメリカ国防長官マーク・エスパーが最近のオーストラリア訪問中に計画を提出した後に生じました。マーク・エスパーはアメリカ政府が間もなく 5,500km に達する地上ミサイルを配置すると発表しました。賠償になる国に言及せずに行われた声明は疑問符をつけました。しかし、マーク・エスパーがアメリカがミサイルを太平洋またはアジア地域に置きたいよと言った前です。
キャンベラから伝えられるところによると、オーストラリアのスコット・マリソン首相はミサイルをオーストラリアに配置するためのワシントンからの要求はなかったと述べました。ASEAN 加盟国は確かにアメリカのミサイルに占領される気はないです。これは ASEAN 地域を核兵器のない地域にするというと、7アジア諸国の組織のコミットメントを考えると確認できました。先週バンコクで開催された ASEAN 外相会議で、 ASEAN は核兵器のない地域であることが明確に述べられました。この共同コミットメントにより、 ASEAN 加盟国アメリカが計画しているものを含め、核兵器の存在を受け入れることができなくなります。アメリカは先週ロシアとの 500km から5500km までの範囲の統治ミサイルの使用を禁止する協定または条約を公式に辞任した後、計画を発表しました。陸軍ミサイルをアジアに配置する計画を発表する前に、マクエスパーアメリカ防長官は地域の安定を混乱させる可能性のある活動を行っていると、中国を非難しました。アメリカの主張は中国を中傷と呼ぶことで反論されています。しかし核ミサイルの禁止に関連するアメリカの条約の終了に続いて、すぐに統治ミサイルを配置するというワシントンの声明が続き、両国間の緊密な関係の拡大または拡大を示しています。アメリカ、中国、ロシアは影響力を高めようとしています。メスすべては常に力と影響力を示し、競争を高めようとしています。このため、安定と平和を優先する地域組織としての ASEAN は態度を示し、戦略的措置を講じることができなければなりません。特に東南アジアとアジア全般でバランスと平和を維持できるようにするためです。今日のコメントを終わります。
Voice of Indonesia。
Indonesia.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1947年8月14日にパキスタンが独立したことから始めます。パキスタンは1947年8月14日に大英帝国から独立しました。モハマド・アリ・ジンナーが率いる独立運動の後、独立を得ました。1956年に新しい憲法を採択した後、パキスタンは公式にイスラム共和国になりました。1971年、東パキスタンで内戦が勃発し、最終的にバングラデシュと呼ばれる新しい国に分裂しました。次は1961年8月14日に大統領はスカウト運動を紹介したことについてです。インドネシアのスカウト運動は1923年に始まり、オランダ東インド植民地政府によりバンドンにナショナルパッフィンデリッジオーガニサティまたは NPO 組織を設立されました。ボーイスカウト運動は1961年8月14日にインドネシア共和国大統領が1961年大統領令の4485によりスカウト運動旗を授与されたあたい後に公式に紹介されました。それ以来、8月14日はスカウト運動の誕生日として作られました。最後は2007年8月14日にイラクのカータニアで爆撃事件についてです。宗教団体の古代ヤジディ派の爆撃は2007年8月14日にイラクで行われました。カータニアとジャジーラで4つの自爆が同時に爆発しました。イラクの赤新月社は爆弾が796人を殺し、1562人を負傷させたと推定しました。攻撃は少数派となったヤジディコミュニティを狙っていました。爆撃には燃料タンカーと2トンの爆薬を水浸した3台の車が関与しました。アルカイダはテロの背後にいるグループであると非難されています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌はデヴィ・レスタリのマライカ・ジュガ・タウでした。エヌニシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回はエヌニシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
今日のインドネシア語はインドネシアの怪人に関するものであり、教科書は形式的価値の高いアワビ貝の種を開発しているをお伝えします。インドネシアの開示局と教科書はアワビ貝またはハリオティススクワマタの数値を開発しました。これは高い機材的価値があります。イブノルスディシーはバリシューコンドルの海洋養殖研究及び漁業カウンセリング機関の研究者によると、親魚はバリの海から得られ、その特徴は台湾の海のハリオティスダイバシからアワビに似ていたと述べました。イブノロスディは上流から下流までのアワビの栽培には 1.5 年かかると説明しました。ただし 2.5 センチの種子サイズから約5センチから6センチまでの消費サイズまで満た場合、4ヶ月の養殖後にアワビを収穫できます。 グンドル研究機関はアワビをより迅速に生産しようとしましたが、それでも品質は劣悪です。グンドル研究機関の研究者によって開始されたアワビ栽培プロジェクトは成功しました。彼らは自然栽培技術を使用する代わりにアワビの収穫期間を早めることができました。グンドル研究機関からのアワビの寿司はバリトブレレン県のクロッガ地区の家庭訪メーカーバーで最初に生産されました。この研究から2ヶ月数の栽培の後、 16.8 センチから 1.1 センチまでの長さの殻を持つアワビを種を生産することができます。浮いた閉じたバスケットで 2.5 月間から3ヶ月間までアワビの種をさらに栽培すると 2.5 センチから3センチまでの殻を持つアワビが生産されます。このようなデータによりアワビの栽培には高い可能性があることを意味しています。彼らの研究ではゴンドル研究機関のアワビ栽培技術には少なくとも3つの利点があります。例一に、アワビの種まき技術は非常に簡単で簡単に適用でき、栽培は1年中行うことができます。第二に、アワビの種の生産は職業を変えることなく大体の追加事業として家庭の20日場で統合できるため非常に効率的で経済的で価値があります。第三に、アワビの栽培技術が化学物質や消毒剤を使用しないため非常に環境に優しいです。代わりに種子生産中に食物としてラシラリアSP とウルファ SP の微細藻類のみを使用します。それに加えてアワビの殻を使用してアクセサリーを作ることができます。今日のイヌリシャクを終わります。
Voice of Indonesia。
Menghitung hari detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan. Tapi ku sabar menanti jawabmu, jawab cintamu. Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya. Dirimu memang punyaku. Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya. Dirimu memang memang punyaku. Belum pernah ku jatuh cinta sekeras ini seperti padamu. Jangan sebut aku lelaki bila tak bisa dapatkan engkau. Jangan sebut aku lelaki.
Ima o kiki tadaita uta wa Yura Yunita no Menghitung Hari-hari desta. Indonesia yori sekai e otodoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Chuki wa Indonesia de no kanko ya jimoto no hitotachi no chie nado o chutaeru Persona Indonesia no kōna desu. リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は中部ジャワ州バンジャルヌガラ地区のテラガワナリエン、リエンの色の水海をご紹介します。休暇はインドネシアのほとんどの都市境にとって非常に待望の瞬間です。さまざまな自然の魅力を整えたインドネシアは、家族との休暇を失望させないことを保証します。中部ジャワ州バンジャルヌガラ地区では、訪問しなければならない場所があります。憧れを誘う自然幻想のあるこの場所は、テラガワナリエン、リエンの色の水海と呼ばれています。色の水海という名前は、この場所で発生する自然幻想の一異性、つまり頻繁に変化する水海の民衆の色のために与えられます。時々この湖は緑と黄色または虹のようにカラフルです。この元素は湖の水に非常に高い硫黄が含まれているために発生し、太陽が当たると湖の水の色がカラフルに見えます。海抜2000メートルの標高に位置し、高い丘に囲まれているため、色の湖の魅力決して忘れられません。色の湖の美しさは、この湖を囲む丘の一つに上がるとさらに感じられます。色の湖を訪れるのに最適な時間は午前または午後です。なぜなら夕方には濃い霧が色の湖周辺を覆うため、その自然の美しさを楽しむことはできないからです。涼しくきれいな空気と自然の調和により、リエンの色の湖の雰囲気はとても魅力的です。また観光客は白い霧と日陰の木によって高まる静かで神秘的な雰囲気を 感じるでしょう。色の見ず海は国内の観光客だけでなく英国の観光客シェリルも魅了することができます。私はインドネシアに約3年間住んでいます。いつも利園に行きたかったので2日間休みを取ってここで一緒に行き、次のプラは3人行きます。私たちはこれまでここに行ったことがなく美しいです。リエンの色の湖周辺にはマンダラサリブガワンサンプルナジャティの禁欲的な場所であるスマル洞窟など訪れるべきいくつかの洞窟があります。この洞窟の前には二重冊子を運んでいる女性の像があります。この洞窟には小さな池もあり、その水はさまざまな病気を治し肌をより美しくすると考えられています。またクマラサリ王子さんの洞窟とジャランレシケンダリシェト洞窟もあります。またそれ以外にポルボワセソ王子さんの刻まれた石があります。この色の湖の周りの洞窟は名所の場所としてよく使用されます。ティエンの色の湖の存在は地域コミュニティにとっても有用です。彼らは地域の主要な食品であるジャガイモの収穫のために色の湖の水を灌漑の水源として使用しています。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。 今お聞きいただいた歌はファトゥルとナディラのクラクカンスモアウントゥクムでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外保障局とインドネシアの教育文化その言語教育育成機関の協力によるものです。今回のテーマはボレカブルポトブルサマ、日本語で一緒に写真を撮ってもいいですかです。フォイニュースのウェブサイトをフォローしてください。リスナーの皆さん、それでは一緒に写真を撮ってもいいですかの会話を聞いてみましょう。トニーと上皇の家族はパランクリティスビーチを旅しています。突然トニーと写真を撮りたいと思っていたティン・エイザがいました。リスナーの皆さん、いつものように一緒に写真を撮ってもいいですかの単語や表現を紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。フォト、フォト、写真、写真。ボレカブルフォトブルサマ、ボレカブルフォトブルサマ。一緒に写真を撮ってもいいですか。一緒に写真を撮ってもいいですか。satu kali saja, satu kali saja, 一度だけ、一度だけ。satu kali lagi, satu kali lagi, もう一度、もう一度。teman teman, teman teman, 友達、友達。友人、友人。teman-teman saya juga mau, teman-teman saya juga mau。友達も写真を撮りたいです。友達も写真を撮りたいです。ayo kita berfoto bersama, ayo kita berfoto bersama。一緒に写真を撮りましょう。一緒に写真を撮りましょう。terima kasih, terima kasih。ありがとう、ありがとう。インドネシアの観光地では、インドネシア人、特に子どもたちとティーンエイジャーが外国人と写真を撮りたいことがあります。彼らが一緒に写真を撮るように頼む一つの方法は、一緒に写真を撮ってもいいですかと言います。表現はかなりフォーマルです。なぜなら、それは通常あまり近くにない人、尊敬されている人、または観光客など全く知らめぬ使用されるからです。だから、誰かと一緒に写真を撮ってもらいたいなら、一緒に写真を撮ってもいいですか。二人で写真を撮りたいなら、私と二人だけで写真を撮ってもいいですかということができます。しかし、友人と写真を撮りたい場合は、そのような 表現を使用するか、さあ一緒に写真を撮りましょうと言って、彼を連れて写真を撮ることができます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Permisi, boleh saya minta berfoto bersama?
Ya, boleh.
Satu kali lagi ya. Oh iya, teman-teman saya juga mau, boleh?
Oke, satu kali saja ya.
Terima kasih.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Indonesia Go 講座で Indonesia Go 勉強しますよ。今お聞きいただいた歌は豆腐の民筆インダーでした。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場を中退します。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はフロバモラマジュという曲をご紹介します。このヒップホップジャンルの曲はノーネームクルーによって歌っています。この曲の歌詞はフロバモラの団結について語っています。フロバモラは東ヌサタガラ州の3つの島、フロレス島、スンバ島、ティムル島からの略称です。この曲はフロバモラの人々、特に団結している若者たちに団結を強化することを促しました。さらに、フロバモラマジュの曲は東インドネシアに住んでいる人々、特にフロレス島、スンバ島、ティモル島の人々も信奉することもできることを表明したいです。歌詞は、フロバモラの人々が協力して最善を尽くす限り信奉を達成できることを強調しています。それでは皆さん、最後はノーネームクルーが歌ったフロバモラマジュを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter または @foindonesia、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回を会いしましょう。